皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
さて、今回お持ちいただいたのはうちなんちゅが大好きなステーキのお話ですね。
そうですね、もう獅子将軍にはたまらない本ですね。タイトルが、ステーキに恋して沖縄の牛と牛肉の文化史、平川宗隆さんがお書きになりまして、ボーダインから発行されております。
県外から友人が来るときに、はい、必ずステーキ食べたいと言うんですね。なぜ、うん、と聞いたら安くて美味しいからっていう、
ね、あ、みたいですね。まあ、私も友人が来るとやっぱりステーキ食べたいということで、ステーキ屋さんに案内することもあるんですけれども、でこの本はですね、まず沖縄の牛を知るということで、はい、歴史が書かれています。まず王国時代15世紀以降の肉食の実態。
あ、そんなに遡るんですね。
はい、で基本的に沖縄は豚肉文化、豚食文化だと言われてるんですけども、うん、かつては豚肉よりも最初は牛肉をよく食べられてたっていう話もあるんですね。
そうなんですか。
はい、
知らなかった。
まあ、豚肉が発達したというか、豚肉料理が発達したのは、まあ、札幌市、うん、中国の影響だというふうなことも言われてるんですけども、はい、まあ、それまでは、牛。うん、ですね。はい、また牛は昔はその農業用にも使われていたので、そういった意味でも力持ちだし、食べてもいいしっていうことだったのかなと思ったりするんですが、うん、ね、それから、はい、まあ、現在までどんな風な変遷があるのかっていうことも書かれていますね。うん、それから牛と関わる人々、農家ですね、で人工受精師、あと作定師とか獣医師さんたちですね、うん、が紹介されていますし、うん、そして牛から牛肉へ、
うん、
どんな風にして牛から肉へなっていくのか、うん、ということが書かれていますし、そして、はい、ステーキ屋さんのことも書かれています。
なるほどね。
ですから本当にもう肉だらけ肉ばっかりの本ですね。
そうですね。でもその背景をいろいろ知ることができるっていうのはね、はい、これだけ身近ですから、
はい、
ね、知らないこともすごく多いんじゃないかなと思いますけれどもね。
そうですね。また戦前の、まあ、牛肉事情も書かれているんですけども、うん、僕はやっぱ面白いなと思ったのは、終戦後ですね、うん、復帰前、はい、まあ、米軍関係があって、そこで肉がだいぶ食されていたっていう、
あ、なるほどね、
ことが残ってるんですよ。
まあ、商売としてね、
はい、
成り立っていったわけですからね。
そうですね。ただ他の国の人たちが食べるステーキっていうか牛の肉と日本で食べれる牛の肉はちょっとやっぱり性質が違うっていう方、やっぱり柔らかい肉を大和の人は好むということで、沖縄でその作られてた肉に関しては本土ではあまり大和では受けなかったっていうふうなことも載ってる。
そうか、アメリカの方を相手に最初始めたので、
ええ、
日本人の口には最初合わなかったってことですね。
そうですね。逆にその和牛が中心だったものがアメリカ、米軍によって外国産の硬くてもいい、うん、安くてたくさん食べれる肉になったということも書かれています。
なるほどね。
で、今の話も載っていますし、はい、寄生虫の問題とかがあったりするんですけど、うんうん、それも今克服されていますので、はい、そこら辺の経緯もしっかり書かれている内容の本なんですね。
いや、私たちも家族でよくステーキ屋さんに出かけたりもするんですけれども、はい、そんなに歴史があって、
はい、
ね、変遷があったっていうのは全然知りませんでした。
そうですね。まあ、僕はもう最近あんまり肉って食べたことがないんですけれども、これ読んでいくと読んでるだけで食べたような感覚にもなるんですが、やっぱりステーキ食べたいなっていうふうにもやっぱり思うんですよね。
やっぱりね、最初にステーキレストランを始めた方ってのはやっぱ苦労されるんですよね。
そうですね。
その始めた頃のお話が載っていますのでご紹介します。前田さんは1950年7月、五重区村に八重島特飲街が出現すると同時に米兵相手のステーキレストランを開業した。おそらくこれが沖縄におけるステーキレストランの第1号店だろうと勝田さんは話す。一方、前田さんの元で働いていた勝田さんの日課は八重島から小屋まで自転車、そこからは 4、5名でフォードやシボレーの乗り合い白タクをチャーターし、那覇まで食材を買い付けに行くことであった。運賃は1人当たり1ドルであった。現在のように食肉卸業者が毎日配達するわけではなく、自分で食材を調達しなければならない時代であった。当時はまだ冷蔵庫や冷凍庫が普及してなく、 また屠殺される牛の頭数も限られており、毎日牛肉を早めに手に入れる必要に迫られていた。キロは購入した牛肉、ジャガイモ、玉ねぎなどを担いでバスを利用したとのこと。大変だったことが忍ばれる。また当時は燃料用のガスが普及しておらず、薪が一般的だった。トラックでヤンバルから運ばれてくる薪を購入し、キッチンの傍らに並べるのも重要な仕事であった。薪を燃やすとすすが出るので、年2回のキッチンのペンキ塗りは欠かせない任務だった。いやー、想像するだけで大変な、これ毎日のことですからね。白タクでまた行くっていうの
も大変だったでしょうね。本当に保存技術の問題もあると思うんですけども、やっぱりすごく気使ったんじゃないかなと思いますし、また炭火焼きは今でもあるんですが、
はい、
焚き火で、脇で焼く肉っていうのはどんな味だったのかな。
確かに気になりますよね。
はい。
香ばしい感じだったんじゃないですかね、ひょっとするとね。
どうですかね。やっぱ食べてみたいなというふうに思わせますよね。
調理人は大変だったでしょうね、これまたね。はい
本当にこんなふうにもういっぱいこの肉だらけっていうんですか、肉のことしか書かれてないので、本当に先ほど申し上げたように、読み終わると肉を食べたくなるという本でもあるんですね。
本当にそうだと思います、
はい。
特にうちの夫は肉大好きでね、もうレアとかで食べるんですよ。は
い、
もう本当にね、肉を語らせたら止まらないので、
はいはい、
夫の知らない情報を私がここで仕入れて。
そうですね、ぜひ読んでいただきたいですね。
今度はうんちく私が述べたいと。
はい、まあ、いろんなことを教えて差し上げてください。
はい、そうしたいと思います、はい。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルがステーキに恋して、沖縄の牛と牛肉の文化史、平川宗隆さんがお書きになりまして、ボーダインから発行されております。
沖縄本ライブラリは、合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。